皆さんこんにちは、コヘイです。
あれです
ゲームなんとか第118回です。
はいはい。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない2人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はい。今週もコロナ対策として Google Duo を使って遠隔収録しております。
まあそういう対策もなく通常回でもずっとそうなんだけどな。
いつも通りでございます。
レベル5、60ぐらいからずっとそうなんだよな。
そうですね、まあ、もうそもそも遠隔収録はずっとですね。
いやー、先週すごい雑談したんであんまりオープニングトークで話すネタはないじゃないんですけども、一個だけ、
うん、
あの僕ずっとムーンやってたんですよ。
はいはいはいはい。ずっと上げてますねツイッターにもね。
でこれはまた、
うん、
タイミング的にはこの週の配信分前後でちょっともうちょっとかなっていうところで、
うん、
ムーンは終わるはずなんですよ、
うんうん、
実体験の僕はムーンをプレイし終わりまして。
おお、結構早かったね。まあプレステのゲームだからそんなもんか。
うん、なんだろう、リプレイ性というか、その2周目があるとかそういうのはないので、
うんうん、
一周目終わって、
うん、
ふーってなって、終わったかって なりましたよ。
どうだった？なんかいろいろどういうゲームなんだろうなみたいなところもありつつでやったっぽかったけど。
あのね、その話来週させて。
お、
もうね、あの本編丸々はいけないけどね、うん、半分はいけると思ってるんだ。
どういう意味で？ああ、内容がね。
キングダムハーツのリマインドの話をした回ぐらいまではいけると思ってるんだ。
じゃあまた二分割構成になっちゃう。
そんぐらいいけると思ってるからね。来週にムーンの話は来週させて。
いいよいいよ。
そのムーンが終わった後の僕の話をさせていただきたい。
うん。
ドラクエ7始めました。
始めちゃったか。あれ早かったね。
買っちゃって始めちゃいました。
またセールしてたしね。
そう、もうって思って買ってたよね。
なんかツイッターではなんかゲームなんとか聞いてんじゃねえのスクリーンの中の人っていう噂の。
そう、
なんかまた丸ごとっていうか ほとんど5以降ぐらいのやつセールしてたのか。
そう、ほとんど
してたよね。
ちなみにもう8も買っちゃってるよ。
ああ、もうスマホでやるゲームに関してはこと書かないですね、しばらく。
そうだよ、もう。いや、もう9をスマホで出したらもういよいよ聞いてるなって僕は疑い始めるけども。
この後に及んでね。ちょうど8が終わった頃になんか9がポンってついに出ます。
おお、
今年の E3 で発表する予定でしたぐらいの感じね。あるかもしれない。
もうでもね、7始めまして、
うん、
ま、7のストーリーの云々かんの部分は、
うん、
正直まだなんともなんですけども、
うんうん、
あの7を始めて、
うん、
一個遊びづらいなって思ったところがあるんですよ。
ほう。
それを話をしたいと思って、
うんうん、
で決して別に悪口を言おうというわけではないんですけども、
うん、
あの7って3D になったんですよ。
そうですね、世界がね。
プレステで初めて出たドラクエ、
うんうん、
で、まあ、僕が遊んでるのは リメイク版の移植なので、
うん、
3DS?DS? で出たやつの移植をやってるわけなんですけども、
うんうん、
まあ、普通に全キャラクターフィールドとかもバトルとかも含めて 3D キャラクターたちなんですよ、
うんうんうん、
でそれで遊んでて、ドラクエ7ってもともとフィールドぐるぐる回転できるっていうのが、
うんうん、
まあ、売りの要素の一個だったっぽかったんですけども、
はいはいはい、
いろんなとこで回転する前提になってて、
うん、
街を覚えられねえんだ。
あー、なるほどね。ぐるぐる回っちゃうから。
そう、なんつうの、それまでのドット絵時代のやつってこの向きが正しい角度っていうのがあったじゃないですか、
うん、うんうんうんうん。
7になってから、ゲーム上も結構ね、角度勝手に変わったりっていうのがあって、カメラ角度が変わったりして。
あるね。
この街どこみたいなのが結構あるんですよ。
それはあるな。なんか、オープンワールドのゲームとかでもさ、マップが回転しちゃうと覚えらんないっていうのはあるのよね、
うん、
俺も。
うん。
だからなんか、割とそういうゲームだと固定にしがちなんだけど。
うん。
それと同じことだ。あるわ。
別にそれが嫌ってわけじゃないの。嫌ってわけじゃないんだけど、そのなんかやっぱ PS 当時のやっぱこう移行期なんだなってのはすごい感じるんですよ今。
ああ、なるほどね。
ドラクエ11の時はそういう違和感ってほぼ感じてなかったんですよ、うん、
ああそうか。
そうなの。6までの時は回転がなかったから何にも違和感ないんだけど、うん、この7っていうこの絶妙な位置、
うん、
あ、荒削りって思ってね。
なるほどな。まあまああれだよね、カメラ視点的にも見下ろしなのかな、7って。微妙な感じか。
斜め見下ろしかな。
そうだよね。なんかもう11ぐらいになると肩越しに近いでしょ。
11もね、微妙かな。肩越し見下ろしもあったな。意外とあれシーンとかフィールドによって合わせてたの。あれやるな、あれ。
ふと気づく。
いや、なんかね、あのスマホ版のやつ特になんだけども、あの斜め見下ろしなんだけど、地上からね低いの位置が、
あはあ、はあ、
言うほど全域は見えないんだよね、
うんうんうん、
キャラ近えんだ。
あ、なるほどね。
で、あの回転するとね、あの後ろについてる 2,3 人のキャラクターでね被るんだ。見え見えマリベルとか思いながらね。
あ、その辺がまだちょっとやっぱこなれてない感なのか。
その辺がまだちょっとね違和感になってる、うん、僕の中で。ただね、一変してバトルのところでは、1から6まで仲間キャラが見えない戦闘でしたけども、7から見えるんですよ。戦闘を選んだ後に、なんだ、コマンドのところはいつものステータスだけが映ってるところから始まって、
はいはい、
小兵は戦う、キーファーは命令させられないで勝手に戦う、マリベルはなんかまあ整えてくれるといいなとか思って、選び切ると、カメラが一回引いて、全員が映るんですよ、味方が。
はあは
あ、で、味方が、いわゆる FF7 みたいな感じで、勝手にこう、ぴょーんって飛んで切りかかっていくっていう。
はいはいはい。
で、またぴょーんってバックジャンプして戻っていくっていうのがね。
今まで剣の切った後みたいなしか出なかったやつが。
そうそうそう。
ちゃんと行ってると。
そうそう。で、武器変えたら、さっきまでヒノキの棒だったのに、あー、小兵コンボ持ってるみたいな。
剣じゃねえんだな、まだな。
コンボ持ってるぞって。はい。みたいな形で、バトルシーンはね、楽しくなった。
じゃあ、まあそれこそあれか、最近で言うとこのドラクエウォークとかあんぐらいの戦闘みたいな。
そうそうそう、あの感じと近いね。
うんうんうん。
だからまあこうしてドラクエというシリーズは進化をたどっていってるんだなっていう、その進化仕掛けたところのそのグラフィック表現ちょっと今戸惑ってるという段階なんですけども。
そうだね。でもドラクエ7もなんか今検索かけてみたけど、結構そのリメイクってっていうか移植なのかな、版と移植じゃない版で随分違いそうだね。なんか
違うのよ、
ね、そのもともとプレステ1で出てた方はかなりそのまだドット絵と 3D の中間みたいな雰囲気、
近いでしょ、近いでしょ、
うん、ドット絵テイストとかあるけど、移植の方は完全にもう 3D マップなんだね。
多分きっとさ、分かんないけど、分かんないんだけど、そのセブンのリメイク版が出た時ってきっと9とかをスタンダードとして捉えてたんだろうなって思うんですよ。まあ、その 3D 空間で動き回るっていう感じに合わせたかったんじゃないかなっていうのがね。
まあそうね、リメイクするからにはみたいなところもあったし、
その時のスタンダードにしたんだと思うんだよね。ただ僕は今戸惑っています。
あ、そうね、下手にすると確かにもう何やってんのか分かんないっていうか、頭が追いつかないパターンあるよね。
いや、なんかね、別にそんな致命的に困ってるとかね、なんか幻滅したっていう感じはないんですよ、別に。ただなんか、ああここそうか、こういう感覚を持っちゃうのかっていうので、こうふーんって思ってる感じというか、
最近のゲームってさ、ほら 3D になっていつつもちゃんとクエストの目標がどっち側にあるってさ、結構案内がしっかりしがちじゃない。
そうだね、
そういうところがないと完全に迷子になったりとかする感あるか。
あるよね。
あ、その過渡期だったのかもわからんね。
そんな気がする。とりあえず今はまだ、なぜ僕は旅をしてるんだろうっていう疑問を抱きながら、とりあえず世界を走り回っております。
精神的迷子になってるね。
そうだね、完全に精神的迷子。なんかキーファーっていう子が一緒に行こうっていうから、とりあえずついてってますって。
どうなってくのみたいなこと。
これは果たしていいことなのかな、悪いことだったらやだなみたいな、ふわふわしてる。
いや、まあでも それがどうなっていくのか楽しみですけどね。
そうなん
です。前のなんかいろんな人が言うセブンはちょっとなんか他のとは違うみたいな言うところがどうなっていくのかって。
そうなんだよな、今んとこ、そう、今んとこいろんな人の前評判のイメージで僕はちょっと感情が揺さぶられてるところがあるんだけど。そんなに悪い空気はまだ流れてないんだよな。でもなんかこれから嫌なことが起きる違いないって思ってるっていう
か、
ね、
きっと長旅の中で何か感じ取ってくるんだろうね。
そうそう、そんな気がするよ。
楽しみだね。
まあそんな最近でございました。
うん、
ハルさんは最近なんか、まあ先週聞いたけど、
最近やったので言えばね、あ、ノーマンズスカイ情報
情報長くやってるね。
なんと今更クリアしました。
お、クリアとは
ってなるでしょいや、まああのゲームクリアってないようなもんなんだけど、一応全体というか大枠のストーリーとして、うん、あの銀河の中心に行くという話が、うん、まあ、あるんですよ、お話のね、うん、流れで、うん、でまあそこに行くとどうやら、まあちょっとネタバレになりますけど、そこまで行くと、まあシナリオの進展があって、うん、で他の銀河に飛ばされることになりますよっていうのを俺はもうすでに前情報として知ってた。
ほう。
でどうやらそれをするとなんか前の銀河には戻れないんじゃないかなみたいな雰囲気だったので、ちょっと据え置いてたんですよ。ちょっと今の銀河でできることやっとこうかなみたいな。
なるほどなるほど、
うん、でもこれやってたら永遠に終わらんなと思ってこっちの段階
確かにね、終わんないだろうね。
あ、もう行こうと思って
はいはい、
銀河の中心まで、まあイベントでね、実はワープで行けるんですけど、
うん、
あので銀河の中心まで行きまして、うん、そしたら他の銀河に飛ばされまして、そっからまた、はい、一からみたいな。
ええ
まあ一からってことはないんだけど、まあ強くて最初から的なね、
あ、
かなり一番最初に近い状況に飛ばされるんだけど、まあ資材とかはわりかし持ってるみたいな。ただ自分が持ってたテクノロジーとか軒並みぶっ壊れてるみたいな。
おお、ほうほうほう。
そう、そういう状態でまた再スタートみたいなね。
二、うん、週目始まったみたいな。
そうだね。うん、それに近い感覚。まあでも言うてもそんな変わらなかった。前の銀河に戻れた。結果的には。あ、戻れんじゃんと思って。あんまり意味ないんだけど。だからノーマルスカイの。あの売りとしてなんかね、二系個だっけ、
はいはい、
星があるっていう話はどうやらなんか別の種類の銀河、全部で5個あるのかな。最初にいた銀河とその銀河の中心に行ってから次の銀河へ飛べますよが4種類ぐらい選べるのよね、うん、
へえ。
だからそれを全部合わせてどうやら二系個だか、まあ、ものすごい数がある銀河っていうか星の数っぽい気がする。
もう、
そうそう、
数字がでかすぎんだわ
だから、まあ、もう数字とかも
う2傾向5分割してくれてたなんてみたいな。
実は
なんか驚いていいのか分かんねえ
そんなでかい話、まあ、途中からなんかアップデート変わったとかもしかしたらそういうことかもしれないけど、まあまあまあね、分からないけども、だからなんかまあある種あのゲーム自体が多重構造になっててみたいな。
はあ、まあすごいな
話でね。あ、こういうエンディングだったんですねっていうのを多分3年4年越しぐらいでやっとエンディング見るみたいな、
すげえ
感じで、まあひとまずのエンディングかなみたいなね。ただなんかゲーム的にはずっと相変わらずアップデートがかかってて、最近も
まだやってんの、
まだやってる、まだやってる、もう どうなって生きてんだかちょっとなんかやってる方的にも どうしていきたいんですかみたいなところもありつつ、でアップデートされるとついやっちゃうみたいなところある、なんか最近はね、あのね、人型ロボットに乗れるようになった。
人型ロボット、
うん、ちょっとしたタイタンフォールごっこができるみたいな。
マジ？
ロボット呼ぶと上からドーンって落ちてくるでそれよいしょって乗って、その宇宙の中、あ、宇宙じゃない、星の中を歩けるんだけど、あの他の外的影響を受けにくいみたいな。だからすごい、はいはい、何、環境がなんかもう常に120度ぐらいある星ですみたいなところでも余裕余裕ってなるんで。
なるほどなるほど。
でもなんか手と足ついてて、まあ足は分かるんだけど、手ついてるんだけど、うん、特に手使い道がないっていう。
使い道がない
なんかね、なんか攻撃とかできるのかなとか思うじゃん、なんかビームとか出んのかなとか、うん、その採掘したりとかいうビームが手から出んのかなと思ったら全部肩に乗ってるっていうあれ、そっちから出るのみたいなさうん、まあ一応なんかそのロボットに乗ったまま採取とかさ、
うん、
そういうのができるから、まあ、うん、手で採取してんのかなとか思うけど、なんかあんまそういうモーションもないから、この手なんかあんま意味なくないみたいな。
なるほどなるほど、次のアップデートに期待だな
そうそう、なんかアップデートの予定があってロボット投入なのか、それともなんか、あ、ほら、いろんな星で人型ロボット乗れるのロマンでしょってことでアップデートなのか分かんないんだけどね最近どの方向に進みたいのかちょっとよく分かんなくなりつつあるノーマンズスカイなんだけど、なんか一生懸命アップデートしてくれるから、なんかね、ちょっとね、やっぱ、ね、ちょこちょこやっちゃう。
すごいなぁ、すごいな
あれはね、ほんといつまでアップデートしてどこに向かってるのかっていうのが未だによく分からないんだけど、まあ未だによく分からないけど、なんかそのアップデートし続けるみたいなところもちょっとゲームのそのノーマンズスカイのシナリオ的な要素にちょっと含まれてる風なところがね、またうまい。
そ
そういう世界ですみたいな、
面白いね、
変わり続けるんですよ誰かの手でみたいなところがあるんで、ね、
なんか、まあ、僕は遊んでもないし多分これからも買う予定は正直ないんですけども、
でしょうね。
なんかさ、その開発終了ですってなる時のその時になんかこうアップロード履歴みたいなのをちょっと見たいって思っちゃう。
あ、こんな変わりましたみたいな、そうビジュアルだけでも多分相当変わってるんだよね。
もうなんか年表みたいなの作ってほしいもん。
そうね、ちょっとなんか最後のアップデートとか普通になんかオンラインゲームが終わる時ぐらいの盛り上がりはしそうな気がする。
そうそう、もうなんかわーっかつってなんかこうヒストリーオブ
ノーマンズスカイみたいな、
ノーマンズスカイみたいな作ってもらって、こう
絶対作りそ う, もう
ネットフリックスとかで1000円ぐらいで配信してくれると思う。
こんなに変わりましたみたいな、ね、こんなアップデートがありましたバーンみたいな、
バーンって、しかし問題があってセーブデータが引き継げないみたいな
バグるまた最初からやり直し、だがプレイヤーたちは優しかったとか言ってね、
まあいいんじゃねえかなみたいなこと言ってね
しょうがないしょうがないとか言ってね、 ありそうだけどね。
いやでも面白いね、いろんなのあんね、
面白いね。なんかもうずっとやなんか細く長くやり続けてるゲームだね。
立派だ、本当立派だ。
うん、あれは本当どうなっていくのやらって感じだけど、もう最終的にそのまま2とか言いそうだけどね、なんかね。
そうだよね、
もう2出さないで
今日から2ですとか、
そうアップデートここからはもう2ってことでみたいななんかそれでもなんかね、やっぱね、それすらもそのあのゲームのお話というか全体自体がちょっとそれをね内包しうる感じはあるんだよね、なんかね。
いいな、面白いな、
そんな最近。
なるほど、うん、ありがとうございます。
いやいやいや、
まあまあ、じゃあ今日は本編いこうかと思いますけども、
おつ
今日はお便り会なんです。
お便り会でございます。
またあの残念ながらちょっとあゆみさんと調整がつかず、
おつ
2人でなんですけども、
はい、頑張って
お便り会やっていこうかと思います。
はい、
そんなわけで本編入っていこうかと思います。
はい、
はい、本編です。
はい、お便り会でございます。
今日もというか相変わらずすごいためっぱなしで申し訳ないんですけれども、今日もなんと2月のお便りから読んでいこうかなと思っている次第でございます
そんな前でございましたか3ヶ月前なかなか追いつかねえっていうね
すいません、ほんとすいません
まあ今回も交互に読んでいきますか。
ただ基本的にはあのスルーなしで読んでいこうと思っている次第でございます。
はい、頑張りたいと思います。
まあ最初、まあそうだね、うん、今日はじゃあ交互に読んでいきましょうか。じゃあ1つ目は、ケリーさんからいただいてるんですけども、
うん、
ケリーさんからちょっとあの、似たようなものを2通いただくという怪事件が起きておりまして
そうですね、文章が細かいところは全然違うんだけど内容的には大体同じという。
そうだ、内容的に大体一緒で日付が違って微妙に文章が違うっていう
あれなんかデジャビュー、 あれみたいな
同じ人かみたいなこと思いながら
ありましたね
っていうことがあったんで、あの、うん、2通をうまい感じに合成した文章を作りましたんで
そうですね、
それをちょっと読ませていただきます。
はい、
ケリーさんからいただいておりまして、ポケモンホームということで、うん、本文読んでいきますと、ポケモンホームが公開され、うん、スイッチ版とアプリ版を早速ダウンロードしました、
うんうん、
過去作のポケモンを全部連れてこれることができるので、うん、最新作のソードシールドの新種を含めて全890種類が全て揃いました。
おー、
とても自己満足しています。おー、やべえなこれ。
890種類揃ったの？
まあそう書いてるよ。
じゃあ今までのシリーズ全部相当やり込んでるっていうことなのでは。
多分な。
恐ろしいすごいっすね。
続き読んでいきます
よ。はい、
ポケモンの過去作から連れてくるシステムも随分便利で楽になりました、
うん、
これも技術やゲーム機の進化の歴史ですよね、
うん、
皆さんはポケモンはダウンロードされましたか？ぜひポケモン交換をしましょう、
うん、
今後は魔法イップのアメ細工かける色の組み合わせのコンプリートを目指そうと思います、
うん、
お二人の不要なアメ細工がありましたらぜひお譲りください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまたメールします。といった内容でした、
はい、ありがとうございます
なぜかよろしくお願いしますが、2回やったのも忠実に読ませていただきました
。丁寧はあ、ポケモンホーム、まあもしかしたら世の中的にはちょっと前の話題になってるのかもしれないですけど、
まあちょっと前なんだけども
そんなのが出たんですね。
まあポケモンって、うん、初代から今のソードシールドまでで、うん、もう6、7もっといってるかな、7、8とかいってるぐらいのシリーズが出てるわけですけども、
そうだね、ナンバリングじゃないけどメインシリーズとしてはそうだね、リメイクとか抜けば、うん、
まあそれが古いやつから新しいやつで、古いやつから新しいやつでって
引き継ぎ、
ね、ポケモン引き継ぎ引っ越しができるようには一応ずっと整えられてきたんですよね。
昔のそのゲームボーイとかのやつもできたんだね。
あのね、微妙なんだけど、うん、僕の記憶の限り赤から、うん、赤緑から金銀へ、金銀からルビーサファエっていうのがね、うん、確かねゲームボーイカラーからアドバンスへはね行けたんだよね。
あーなるほどね。
でアドバンスのハードに逃げたやつらは、うん、なんかで DS に行けたはずなんだよ。
あーじゃあゲームボーイの数々のシリーズのやつを全部アドバンスに移して、でそのアドバンスに移されたデータを今度 DS の方に移してみたいなリレーを、
そう DS から 3DS に行って 3DS からスイッチに行ってみたいな、こう確かね、まあ、それがなくてもね、あのポケモンって確かあの赤緑とかもリメイクされてるから、そこから移行とかもできたはず。
リーフグリーンとかそういうやつだ。
そうそうそうそうそ
う、うん、なるほどね。
あとあのあれじゃないかな、ピカチュウレッツゴー、ピカチュウレッツゴー EV ってほぼほぼ赤緑のはずだから、
うんうんうん、
あの辺で結構手に入るんじゃねっていう希望する。
そっかそっかそっか、それもそうだね。
ただこのケリさんの文面が全て真実だとして890種揃ったんだとしたら、
うんうん、
これはとんでもないことですよ
そうだね、レア的なやつもまあワンさんいるでしょうしね。
僕もまあまあまあかじった程度にポケモンやってきましたが、
うん、
ただの一度もポケモン図鑑を揃えたことはございません
一作でさえね
一作でさえありません
まあそうだよね、普通ね
無理です、あれは
やり込み要素だもんね、
うん、
ひとまずのやり込み要素だもんね。
それをですよ890種類全部揃えた
ゼック
ゼックだよ、どういうこと
すごいな。いやでもそれがなんかひとまとめに情報として、そのアプリとさスイッチで連動して集められるっていうのは、
うん、
あなんかすごい今っぽいねと思うけどね。
すごいよね、
うんうん、なんかあれでしょ、ほらゲームハードでさあの、
うん、
トロフィー、
うんうん、
トロフィー的なものがあるじゃない、うんうん、なんかあれのなんかポケモン版みたいなイメージがある、独自の、
あ
印象的に、
ね、まあ、
コレクションというか要素みたいな感じで、
うんうんうん、
うん、
まあでも実際そうだよね、890種全部持った図鑑がスマホの中に入ってるんでしょ、
うん、
これはもうひたすら管を巻きながら語るケリさんが見えますよ、うん、
こいつはねとか言って、うん、それぞれのやつとの思い出を語るみたいな、
そうそう、これはなってルビサファで手に入れたんだとか言ってな
こいつはちょっと使わないから分かんないけど
いやすごいな、いやケリさん昔からだけどさ、やり込むの本当すごいよね、
うん、なんかそうすごいゲームなんかやり込んでるイメージあるよね。
ぶつ盛りもそうだしさ、
うん、
ポケモンもコンプするんだ、すごいな、
ね、あそうポケモンシリーズもそうだし、ポケモン GO も入ってんだよね。
あなるほど、
うんうん、
そうか、
ポケモン GO で出たキャラとかっていうのも入ってるんじゃなかったかな、そことも連動してる。
それがあるんならまだ思ったほど難易度は高くないか。
あそうか、それもあんのか、
図鑑をコンプするって意味で言えば、まあいやでも
デモだよ、
騙されない
多分ポケモン GO でも全部集めるのは大変だろうからね、
相当大変だぞ、
うん、いろんなとこ行かなきゃっていう話になるだろうし、
すごいなケリーさん、
うん、
なんかいやでもどうなんだろう、実際どのくらいいるんだろうな、
うん、
なんかさこのポケモンホームさ、まあ、僕は正直、
うん、
もう僕が最後にやったポケモンはなんだ、ブラック&ホワイトかな、
おお、
もうまああれ DS とかだったと思うから、ね、まだきっと消えてはないと思うんだけど、
うん、
あれ消えたら僕のポケモン資産はゼロですよ
データがね、
で回収する意思今んとこゼロだからね、
うんうんうん、
もうみんなとはさよならだよ
でもそう考えると結構久しくやってない感じなのね。
やってない、
でもスイッチ買ったからっていうのはあんまないですか。
あのねソード&シールドね、うん、あの面白いって言うじゃない、
うん、
でまあちょっといいなって思ってたんですよ、
うんうん、
あの僕全然知らないんだけども最近のポケモンって、
うん、
ダイマックス、ん、巨大マックス、
あーなんかでかくなるやつね、
そうでっかくなるやつを戦うっていうやつとかね、
うん、
なんかカレー図鑑とかあるんでしょ、
うんうん、なんか言ってたねそういやね、
そうなんか楽しそうだなって思って、
うん、
ちょっと興味は持ってたんですよ、
うん、
ただあのソードシールドの中で出てくるモンスターたちが、
うん、
あまりにも知らなすぎて
あーなんかもう別物みたいな感覚になってんの、
なんかあの懐かしいポケモンの世界っていう感覚で行こうと思ったら、
あ
ーあー全然知らない、なんかあの違う国でしたわみたいな感じが
完全に
突きつけられてね、
ゲーム内でジェネレーションギャップ叩きつけられたみたいになってるわけね、
うーん
このアイドルはちょっと知りませんみたいな
知りません、今ちょっとねあの心のシャッターが今閉まってる
から、ね、まあわかる気はするなそれはな、あでもなんかまあそれこそ引き継ぎっていうかポケモンホームとか使ってみたいな話だったような気もするけど、
うんうん、
なんかゼニガメとか持ってこれるみたいな話がソードシールドに、
もうねその吸引力はやばいよね
マジで最初から最後までゼニガメだけでクリアするみたいなやってほしいね逆にねいやなんかその話見かけましたよ、
僕は毎作毎作ゼニガメ牧場を作るからね
ゼニガメ牧場
これとこれとこれとこれはゼニガメの卵なんだって言って
繁殖してんだ
そう
ゼニガメおじさんじゃないですか完全に、
そう孵化したやつにこうひたすら名前をつけてお前は女の子かとか言ってこう、
うん、
そして預けるっていう、
うん、
うん、そういうことをひたすらしてましたけどもそれくらいに僕の中でゼニガメは大事な存在なんですね
もう全員ゼニガメのパーティーやってほしい弱点偏りまくりだけど
まあでもそういう風に過去作のがだんだん、うんうん、あのスイッチ版に行けますよって言われたら、
うん、
なんかやっぱちょっとね揺さぶられるものがあるよね、
いやでもなんかいいよねそういうのはね、そういう、うん、なんかシリーズ長く続いてるからこそ、まあ、全部やるのは難しいんだろうけど、まあでもそういうね図鑑としてはまとまるっていうのはいいよね、
ありがたし、
うんうんうん、もう890種類でバランス取ろうなんてものはもはや無理だからやんない方がいい気がするんだけど
やんない方がいいね
正直そこはなんかうまいことバランス取った方がいいと思ったけど、
そうだね、
そう図鑑として統一されるのは素晴らしいねと思って、
いやすごいよなんか、
うんうん、
まあ、確かにずっとやってきた人は感慨深いよね、
うん、そうだよね、
あでも20年じゃ聞かないよね、25年ぐらいの歴史があるでしょきっと、
そうだね、
初代からやってる人ずっとやってる人だったらさ、
うん、
それが綺麗に揃うんだもんね、
そうだね、もうそれこそ永遠に喋るじゃん多分ね、いやこいつはな、こいつは見た目かっこいいんだけど使えなかったんだよとか言って
そうそういやあるよねそういうエピソードね
絶対あるよねもうね、いやこいつとさこいつはさどっちをマスターボールで捕まえようか悩んだんだよねあの時ねとか言ってなんか無限に話せそうです、そういうなんか話のためにすごいいい、
本当にね、ポケモン酒場やればいいと思うよ
何それ
ポケモンの思いを語り合う酒場をやればいいと思うよ
もうジムとかにすればいいのにあでもポケモンセンターとか名乗るとさすがに人間のに怒られそうですね、
ポケモンセンターリアルにできちゃってるからな、
ね、うん、
それじゃあちょっと怒られちゃうから、なんかもうちょっとアングラな感じがあればな、
アングラな感じでポケモンサカワにするかポケサカとかでもなんかいい感じのこうすれ違い具合で
まあまあそんな感じですかね、
うん、
じゃあまあケリさんまたねあの素晴らしいポケモンエピソードとかぶつ盛りエピソードができたら教えてくださいね、
そうですね、他のやり込みエピソードでもいいですし
待ってます、
待ってます、
まあ、そんなところで次のお便り行こうかと思います、
はい、じゃあ次に呼びます、
はい、
お名前わっかさん、
うん、
タイトルはこんな時どうしてるということで、
うん、
本文、皆さんに聞きたくなったことがあったので久しぶりにお便りです、
うん、
ゲーム始めてみたけど時間が取れないことがたまたま続いてしまい中断したまましばらく経ってしまうことはありませんか、
うん、
そんな時それまでの流れが多少曖昧でも続きをやるか、やっぱり流れがつかめるように新たにスタートさせるか、どっちのパターンになりがちですか、これからも配信楽しみにしておりますということです、ありがとうございます、
なるほどありがとうございます、
中断ね、まあいろんな事情で中断しているのか他のゲームに浮気をして中断しているのか、まあ、俺完全に今後者ですけど、
ね、あのね、
うん、
これ僕はね、まあ嫌な答えだけど、
うん、
ゲームによる
あゲームによるね、まあまあそうでしょうよでもそもそも浩平さんってそんなにこう 一つのゲームやってる時に他のゲームとか中断するみたいなことがあんまないイメージだけど。
まあね、あの基本はそんなに間を空けずに、うん、あの一っ走りにずっと行っちゃうっていうのが基本かなとは思ってるけども、
うんうん、
まあそれでもないわけじゃないから、もう思い出せないってなった時は、
うん、
あの例えばなんだけども、うん、最近とかでドラクエとかだったら、うん、ちょっと戻るっていうのを選ぶはず。
ちょっと戻る、ちょっと戻るができるんだ。
あの本当ドラクエの例になっちゃうけど、ドラクエだったら冒険の書3つ書けるじゃないですか、
はいはい、
あの僕いつもあのこう3つをローテーションセーブしていくんでは
いはい、はい、
最大2個前まで戻れるようになってるんですよ、
うんうんうん、
でその2個前とか1個前を見て、
うん、
おそうそうそうっていうのを1回振り返る。
あ、で最新のをまたロードし直す。
そうそうそう、
なるほどね。
ってやるかなって思う。
あ、俺あんまりそれしないでガンガン上書きしてっちゃうからな、
うんうんうん、
だから俺は結構ねその状況に陥った時はやっぱりプレイ動画とか、
うん、あ、なるほど、
ネットとかで補足するかな、どんな話だったっけみたいな、それこそノーマンズスカイとかどんな話でしたっけみたいなこれ何の話してます今とかね、例えばね、
うんうんうん、
うん、そういうのあるかな。もうね、なんかねプレイしてたらさ、こう途中でなんかあれ、なんか思ってたのよりこのゲームちょっとかったるいなってなってきちゃうと途中で投げ出すみたいのがね、ちょいちょいフォールアウトであるんでねなぜか名指しだけどそう、フォールアウト4と76が今完全にその状態で、途中も両方とも途中で止まってるという、
うん、
あ感じはあるんだけど、
その例えちょっとわからないわけでもなくてね、なんかドラクエだったらっていう風に話したんだけど、
うんうん、
僕ドラクエとか、
うん、
まあ FF もだろうな、 FF とか、
うん、
キングダムハーツとか、
うんうん、
あれだったらちょっと戻るっていうのを選ぶはずなのよ、
はいはい、
多分フォールアウトとか、
うん、
多分ホライズンゼロもね戻らないな、そのままやると思う、
うん、
オープンワールド系は僕戻らずね、あのサブクエをこなしながら感覚を取り戻すっていう
あ、まあ分からんではないかな、この辺はな、
なんかちょっと
どうでもいい、こんな話だったなとか、なんか操作感とかもこう、あ、こうだったこうだったとか言いながらね、
そうそう、なんか適当なエリアをちょっと散歩しながら、うん、あの野党とかに襲われてこの野郎とかって、いや噛みつかれたひどい目にあったぜとか言ってる時にあ、そういえばこんなことしてたみたいなことを思い出す、
わ、うんうん、かる、まあまあわかるかな、
なんかね昔のゲームほど僕も劣るんじゃないかなって思った。
あ、そういうこと。
最近のゲームやっぱりなんかあのアシスト多いしさ、困りはしないんだよね、うん、
あ、まあわりかしその辺丁寧だったりするしね。ドラクエとかは確かに一回聞きそびれた話もうなんかしてくんねえとかありそうだもん、うん、
積むぞあれっても
マジでどこ行ったらいいのか分かんねえぞみたいな。
そうそう、
案内がね比較的ちゃんと出るからね今のゲームってね、
うん、
そういうのもあるかも。
やっぱりあの今のだったらなんだろう、ミッションはとかクエストはとかでさ、ちょっとしたあらすじ書いてたりするじゃん、うん、
あるね、
うんうん、あれ読めばなんとかなしなっていうぐらいのとこで。
あ、確かに。ミッションとかもあのログ残ってたりするもんね、すでにクリアしたやつとかも残ってたりするじゃない、うん、
あるよね。
それ追ってけば大体あこんな話でしたみたいなのありそう、
ね、そうそうそうなるんだよね。
ありそうありそう。
だから割と今のゲームだったら振り返らずに済むんじゃないかなって思うな。
そうだね、まあ実際振り返ってる余裕がないというかもったいないなと思っちゃうんでもちろん最初から戻るみたいなことはまあそうそうないよね。すごい全体のボリュームがそもそも短いゲームだったらまあありえるのかもしれないけど、
それだったら
そもそも途中でやめないしねうん、やっぱボリュームでかいやつになっちゃうよな。
うんうん、
まあ、でもフォールアウトとかも案内が出てるから、まあ、内容分かんなくてもある程度やってりゃ、まあ、なんとなく思い出すでしょうみたいなところもあるしね。もともとちょっとよく分かんねえなみたいなところあるからね
そうね、これとか考えてたらボーダーランズとかどうだろうなとか、ボーダーランズとかその真剣にやってるつもりだけど分かってねえしなとか、
あのゲーム本当内容入ってこねえんだよ割りかしもともと内容合ってないようなもんみたいなのもあるし、
うん、聞いてたはずなんだけどどこ行けばいいか分かんない
そうなんだよね。とりあえずマーカーついてるとこ行けばなんとかなるでしょ戦闘しながら会話とか聞けるタイプのゲームじゃないっすあれみたいな感じ
そう、そんなもんなんだよな。
そうだね、だから何のゲームだとこれ当てはまるんだろうね。ノベルゲームとか。
あー、ノベルゲーね。
あー、 あるか。
ノベルゲーは無理だな確かに。
まあ俺428とか一時すげえ置いてたことあったからね。確かにそういう時はあれかもしれない。思い出すためにちょっと何かしないと、もう話についていけないですってなるかも。確かに
そうだね。
そういうのはまあ下手したら最初からちょっともう一回やるかとかって場合によってはあるかもな。俺が今置いてるデトロイトとかな、
うん、あデトロイト絶妙だね。あれどうすっかな。
ね、いやまああれは選択、1回目の選択が重要だから、まあ、あんま遡ることはしないとは思うけど。
そうだな。いやでも絶妙、デトロイトとかヘビーレインって、いや戻ったかもしんないな、僕再プレイしたかもしんない。
まあまあそれもちょっと考えちゃうかもね、うん、話重要だからね。連続性とかね、
うん、それはそうかも。
まあ、若干ちょっと前のチャプターからやるとかはあるかもしんないね。
なんかでも最近のゲームってさ、うん、チャプター戻るとトロフィー取れないとかさ、ちょっとさちょっと悲しい思いさせるときない？
そうなの？俺あんまり当たったことないけど。
あー、たまにないかな。なんかバイオハザードとかかな、なんか、うん、あの戻ってやり直すとダメだよみたいな。
チャプターセレクトさせてくれないパティン。
そうそうそう、あの、はあ、最初から最後まで一通りあのやらなきゃダメみたいな。
そんななんだ。
そういうことを言われると、いやもうってな
る。じゃあもうプレイ動画見るしかねえ。
取れそうなら取りたいじゃん、トロフィーって思っちゃうから。
まあそうね。いやでも一本道のゲームだったらさ、プレイ動画とかで補足できるじゃない。
うん、そうだね。
それこそ今言ってたデトロイトとかさ、あれ分岐が多いからさ、なんか自分の体験じゃない体験のプレイ動画見てもあんまり意味がないから難しいよね。
そうなんだよな。
絶妙かも。
そうだな、
結果自分でやるしかないみたいな。
そう、うん、その通りだ。
難しい
難しいな、まあ、デトロイトは間を開けるなって話か。
開けちゃってる。この機会にやろうかななんて思ってるけど、微妙な感じだよね。
まあでもそうだね。
そうね、やるよ、デトロイトもやるいつか。
あ、でも今話してて思ったのはね、うん、あのナラティブ系も迷う。
あー、はあ、そうだね、言葉として語られないから。
風の旅人とかもやり直す気がする。
あれはなやり直す、
そう、あれは短いから許される気もするんだけどね。
そうだね、あ、直接語られない、まあ、うん、そうだな。ものによるな。そもそもあんまり意味がないパターンもあるしね。
そうだな、別に言葉を別に真剣に追いかけなくてもっていうのはあるからな。
うん、でも風の旅人なんかそれこそなんかやっぱり連続性があってやってほしい感はあるよね、あれはね。
うん、
最近なんかあれですよね、無料で配られてましたけどね、 PS4 で。
あ、そうだね、あったね、
あれとアンチャーコレクションがね、やってました、ね、
大盤振る舞いだよ、
ね、アンチャーコレクションってお前どんだけプレイボリュームあると思ってんだろうって。すげえの出してく
る。ゴールデンウィークどころの騒ぎじゃねえよって思いながらね、
移動車ないですねって、めっちゃ遊べるやんと思って。
まあまあまあ、そんなとこで次のお便り行こうかと思います。お便りいただいたのがカラエラさんからです、
はい。
競技性のあるゲームについて、
うん、
小江さん、春さん、あゆみさん、はじめまして、
はい。
ゲームが好きな高校生のカラエラです。
はじめまして。
初めてのお便りで何を聞こうかなといろいろ考えました、
うんうん。
まあこれ2月のお便りで本当ごめんなさいね。
すいませんね、
すんげー昔でごめんなさいね。考えた結果、競技性があるゲームに大きく触れてない気がしたんでお便りさせていただきました、
うん。
ところで皆さんは競技性、ここでは大会が開かれて賞金が出るようなゲームとしますと聞いて、うん、どんなゲームを想像しますか、
うん。
僕は真っ先にレインボーシックスシージを思い浮かべました、
うん。
去年は日本で世界大会が開かれるなど、発売から 4,5 年経つ今も人気なタイトルです、
うん。
他に例を挙げるならテトリス、COD はコールオブデューティーか、コールオブデューティー、マリオカートなどでしょうか、
うん。
こういった競技性のあるゲームは RPG などとは違い、自分のスキルを極限まで高めることができます、
うん。
言ってしまえば終わりがないので、沼にはまれることを除けば競技性のあるゲームはとても面白いです。ここからが本題ですが、皆さんは競技性のあるゲームといえば何を思い浮かべますが、だいぶアバウトになってしまいましたが、答えていただけると嬉しいです、といった内容でした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お、競技性、
まあ、あまり経験がないというのが本音なんだかな。
そうだね、確かに。でもレインボーシックスはなんかその FPS 的なところでさ、
うん、
すごい競技性があるっていうか、スポーツっぽい雰囲気あるなと思う。
そうなの？
なんかね、対戦がすごいしっかりしてるっていうイメージがある。なんかよく動画とかも見かけるし、うん。あとあれ、あのカウンターストライク、
カウンターストライクってなんだっけ、
PC のあれバルブだったっけ、
あなんか作って
る、うん、あれもなんかすごい競技性が高い FPS のイメージが強いですね。あれ一回死んだら終わりだったかな、なんかあるんですよね。
ほうほうほうほう、
あれもなんかすごい長い間ずっとあのスチームのランキングの方の上にずっといるみたいな、すごい古いんだけど、なんかそんなイメージあるな。
まあでもやっぱそういうのがやっぱり花形って気するよな。
まあそうですね。でも大会開かれるものは結構でも幅広いんじゃないですかね。パズルもあるし、音ゲーもあるし、格ゲーもあるし。
そうだよね、う
ん、それこそリアルタイムストラテジーとかも結構あれなんじゃないですかね、競技性高いんじゃないですかね。
あタイトル知らないけど、なんか斜め見下ろしとかのストラテジーものって多いよね。
あれもなんか競技性高いイメージ。
うんうんうん、
もうプレイしてる人を見るともう何やってんだかって全くわからないけど早すぎて。
そうだよね、
マップをすごい速度で移動しながらこう指示を出しまくるみたいなどうなってんのみたいな、すごいあの細々したピクミンみたいなやつね。
あそうだよね、
イメージわかりやすく言うと
昔からなんだろうな、そういう対戦ものがうまいわけじゃなかったから、あまり果敢には挑んでこなかったんだけど、
うん、
やっぱ大会とかいるとさ、
うん、
まあそんなに意識してなくても目に入ったりするわけじゃない、
うん、
こういう動画とかそのプレイ動画とかがさ、
うん、
あれ見るとやっぱうわすげえなーって思う、それを見るのは好きなんだよね。
そう俺も好き、ゲームのそういう極まってる大会とかを見るのは割と好き。まあ本当にゲームのルールが分かんねえみたいなゲームだとちょっとあれなんだけど、まあなんとなく分かるようなものであれば全然見るの好きだな。
まあね、その、うん、FPS とかだったらまあ見れば大体こういうことじゃないっていうのは分かる気もするし、
そうそう極まってる人の動き見てるとまあ面白いよねどうなってんだこの人だ
け。そうなんだよ
FPS とか機械っすかみたいな動きがもうなんかエイムがどうかしてるぜってなのシャッシャッ
そうそうそう
嘘でしょって思う。
いや見てて本当にさ、あのそっちにいるって振り向いてそこからエイムを合わせるまでのそのスピードね、
そうそうそうそうそう、
なんでそのさ、あの微調整ないのっていう
そうそうそうああいうのとかね。
そうそう、僕は昔からあのニデラとか音ゲーの大会のね、うん、あのもうどうにも見てられないようなあの手の動き足の動きを見るのが好きでしたよ
わかるわかる
ありえねえ
ってなあの音ゲーとかもそれこそまあニデラとかさ、
うん、
あの辺の動画とか見始めるとしばらく見ちゃうんだよね YouTube
とかさ。そうなんだ、
ずっと見ちゃうんだよね。なんかもう どうなってんのみたいな、あのカチャカチャのタイミングがすごいもうなんかね、性格無比なやつとか聞くとわー気持ちいいって思っちゃうんだよね。
すっごい綺麗なリズムなのね、タカタッタカタッタカタッタカタッみたいなさ聞こえんだよね
そうそうそう、この技術をもっと他に活かせるとこありそうっていうのがなんか分かんないけどありそうって思ったりとかね
いやでもね、なんかもう見たことない人ね、ぜひねあのニデラのビートマニア 2DX のね、あの、うん、なんか上手い人のね、例えば10段とかそういうのね、スーパープレイ動画とか見てね、
うん、
それだけでもすごいんだけどね、その後にねポップミュージックのスーパープレイの動画を見てみるとねそれはそれですごいんだよ
あれな、あんなボタン離れてるのによくやるよなっていうの、そう
パパパパパパパパパって
すごいよねあれはあれでね。
そうで、ポップミュージックの人はね意外とね女の子が多いからね、またすげえ手さばき半端ねえんだよ
そうね、手元が映ってるのみんな面白いよねあれね
そのか弱そうな体でその手の動きどうなってんのみたいな
そうね、ポップンは指先だけじゃないからね、ちょっとねサイズ的にさ、
ポップン、あのみんなポップンゲーセンで一回やってみて、あれ結構ボタン重いのよ、
う
ん、
あそうだね、
あれ動画で見るような叩き方したらね手真っ赤だから、あれ
そっか、ポップンはあんま見たことないから今度見てみっかな。
ポップンめちゃ痛いよあれ押すと遊びでやってめちゃ痛くなるからね、あれ。
いやもうビーマイと比べたらはるかに重いよね、ビーマイだってもうあれでしょ、爪先で落とせれるべきでしょ、うん、
ビーマイにはあの指の皮がむけるまでなんだけどポップンは多分最悪内出血あるねあれ
なりそうリアルになりそう
あとね、あのまた経路が違うけどさ、最近やってんのかどうか分かんないけど、
うん、
あのモンハンの親子大会とかあるじゃん。
あ、そんなのあるの？
あるある、最近分かんない、最近分かんないけど、
うん、
DS とかの頃はやってたのよ、
うんうん、
あれ見るの好きだったんだよね。
え、親子ペアでこう 特定の条件のやつ狩るみたいな。
そうそうそう、親子ペアでリオレウスを何分でと狩猟みたいな、
うん、
で親子ペアだからね、うん、やっぱりね、やっぱ花形プレイは子供がするのが多いんだけどもね、お父さんのアシストっぷり半端ないからね、見てて熱いんだよね
それいいね、親子限定ってのまたいいね、なんだ狙いどころがいい、
体験の息子と、うん、なんだハンマーのお父さんとかで、 お父さんがパッカー殴ってピアッタ今だ
体験でゴリャー
っつって熱いってい
いね、
まあ、だからね、ああいうなんだろう、ちょっと e スポーツとは離れるのかもしれないけどね、うん、モンハンの大会楽しいよ見てて。
そうね、モンハンも意外と結構しっかりやってるもんね、そういう大会ね。
うん、
なんかゲーム内でイベントでさ、今度の大会に向けての同じやつとかさ、結構やりがちだもんね。うん、そうか。俺も実際自分がやったことはほぼないけど、まあ、他だとあれか、うん、有名なやつだとリーグオブレジェンドとかそういうやつか。あれもなんかすごい、
ああ、はいはいはい、
大会で賞金とか出るんでしょ。
LOL ってやつだな。
そう、 LOL だから、まあ自分たちが入ってこないけど、すごいそういう世界は育ってるんだろうね。
そうなんじゃない、その、うん、全然身の回りでは関係ないけども、その賞金が出て、
うん、
どこどこのチームが優勝して何千万とかっていうのを、
うん、
夢のある話だよね。
そうだね。だからそのなんか詰める甲斐があるみたいなのもいいよね、うん、そういう競技性があるゲームかつその先があるというか、
うんうん、
うんうん、いいなと思う。なんかもう自分の中で満足だけで終わらない方法もあるかもしれないよみたいな、
うん、
まあ、もちろん険しいんだろうけど
まあそのなんだろう、プロスポーツというか、その普通 の、 そのサッカーとか野球とかとはまた違う話ではあるんだろうけども、
うん、
まあそれこそネットストリーミングとかでさ、
うん、
日本のどこどこチームがこのゲームで今いいとこまで行ってんだよっていうのを、
うん、
まあ、ネット配信してるのを見て翌日学校で盛り上がるみたいなのがあると、
うん、
そういう未来来てもいいんじゃないかなっていうのは、
うん、
なんか割と今最近現実味を帯びてきたなと思ってるんだよね。
そうだね、生配信とかもまあしがちだしね。そういうシステムもそれこそなんだろう、Google がやってたさ、ステディアとかさ、うんうん、そういうところを多分狙ってんだろうしね、ああいうシステムも、うんうん、うん、だからなんかそれがもっとより近づくのかねなんて思って、
うん、
まあいいシーンがあったらそれをすぐ共有できたりとかさ。
そうだよね、
うん、近づいてる気はするよね、エンターテイメント化するというか。
なんかもっといろんな、どうしてもな FPS が多いから気もするんだよな。
まあ、
そんなことないけどな。なんかね、もうちょっとねマイルドなゲームでもやってほしいっていうのは、ね、僕の願いなんですよ、
まあ、マイルドなゲームというと
どうしてもその人を殺すみたいなシーンが多いわけじゃないですか、
うん、ああ分かる分かる。
もうちょっともうなんか、うん、ピカチュウぐらいのマイルドさを背負ったやつにがちょっともう少し牽引してほしいんだよね
まあね、エアテトリスとかあるじゃない、ぷよぷよテトリス。
あ、まあ、そうだね、そっちだな、そっちにぷよに期待しよう
でもあれもテトリスの上手い人とか見るともうほんと殺人的な速さを落とすからね
そうだね
いや嘘でしょっていうか、う頭の中どうなってんのみたいな速さで落とすから、ドッドッドッドッドンポンポンポンみたいないやいやいやいや嘘でしょって、機械なのって思う
そうなんだよね
いやまあそれはそれで見ててね、それ自体がもうエンタメ化するからね、
すごいよね
いいんだけど、そうだからなんかちゃんと突き詰めた先にそのまあ例えば YouTube のさ動画出して収入を得るとかさ、うん、そういう先があるっていうのはもちろんいいんじゃないかなって思うけどね。
ねえ、
うんうん、いいことなんだなって個人的に思ったりする。
ねえ、別になんかその正々堂々の戦いじゃなくてもさ、
うん、
その非対称対戦とかも増えてるからさ、
うん、
なんだろう、すごいスーパープレイヤー、
うん、
テトリスめっちゃ強い人を中心に据えたテトリス99やるみたいなとかで、こうこの人がいつか体力切れで負けるまでやろうぜみたいな、こうそういうのとか見たいもんね、
うん、この前どっかでこれゲームなんとか関連のハッシュタグだったかな、テトリス99で99対1をやるって、あ98対1か、
あ本当やってた、
うん、一人がその配信者が一人 で全員その人に対してこう、うん、攻撃をかけるっていう1対98っていうのやっててその配信者の人がめちゃくちゃ上手くて普通に勝ってるってなんかルールよく分かんないけど、とりあえずすげえのは分かったみたいな集中砲火浴びてるのに大丈夫みたいな
すげえ
いやでもそれでも成り立つのがなんかあの辺のゲームとかもすごいよくできて
る。いやいいよね、そういう異常なる戦いって見たいよね。
だからなんか今まではさ競技性があってそういうのが出てくるっていうのもあるけどさ、なんか今はさ競技性がなかったとしてもなんかもうすごいやり込みプレイしてる人も出てくるっていうのはなんかそれもいいなと思うね、うん、今の時代というか。
いいと思う、
いいよねと思う。
なるほどな、
思ったりしますね。ただまあまあ自分ら的にはそこまで得意ではないね。
まあね、
結構広く浅くやってしまう。
なんだろうな、やどうなんだろうな、やってみたら気持ち変わんのかな。
うん、
なんかねこうどうしても今から修練する気持ちはあんまりないっていうのが本音なんですよね。
そうだね、っていうかそこまでやってたら多分あのゲームなんとかできなくなっちゃうね。
確かに。
もうずっとその話しかしてないみたい な, な, んか
そうなん
だ。逆にそういう専門的な番組があってもいいと思うけどね。
いやまあ僕もな、すげえプレイヤースキルが高かったらな、うん、アーマードコアであんな一瞬で解けはしないんだけどな。
そうね。じゃあもう誰かこうポッドキャストで e スポーツの話題をずっと喋るみたいな番組まだ空いてますよみたいな。誰かありませんか？
あんま聞いたことないね。
聞いた、専門番組作ったらもしかしたらこの先需要があるかもしれない。
そうだな、
やらないけど。
わからないけど。
わからないからやらないけど。うん、それも面白いかもしれないですね、
うんうん、よし、じゃあ次のお便りいきましょうかね。
はい、次は俺ですかね。
はい、
はい、じゃあ次のお便りは、メッセージの中に名前が入ってますけども、ライチさんですかね、
う
ん、
はいはい、
はい、小平さん、春さん、あゆみねさん、いつもゲームなんとか楽しく拝聴しております。 初投稿のライチと言います。
ありがとうございます。
去年の夏作業中に何かトークを聞いていたくなり、探してみるとこのゲームなんとかが目に留まって、自分もゲーム好きなことから聞いてみることにしました。
うん、
するとゲーム体験の目線で語る2人のゲーム話に大ハマり。
お、
それから毎週4話ずつ聞き始めて、4話ずつ、すごいね。
お、
追いついたのがちょうど第0回がご配信された時。間に合ってよかった。以降週に1話しか聞けずもどかしく楽しみしております。
うんうん、ありがとうございます。
ありがとうございます。以前マクドナルドにファミコンがあっていつも進まないというお話をされてたのを聞いて、うんうん、いても立てもいられなくなって今回の投稿をしました。これ小平さんの話でしたっけね。
僕がマクドナルドでファミコンやった、そうだね、僕の話だ、
うんうん、そうでしたね。ここからしばし自分語り失礼します。自分は根っからのゲーム好きなのですが、子供の頃は親がゲームに厳しく、ゲームはクリスマスや誕生日の時ぐらいしか買ってもらえませんでした、うん、そうだったね昔ね。いつも友達がポケモンの新作買った、ドラクエどこまで進んだと新しいゲームの話で盛り上がり、それを羨ましいと思い続けて、ようやく手に入れた頃ブームは過ぎて、あ、俺のポケモンやないかこれ。こんな感じでゲームをなかなか手に入れられなかった自分なのですが、そんな自分に救いの手を差し伸べるものが、
うん、
ゲームの私有台です。
おほうほう、
最新ゲームハード機がゲームキューブやプレステ2の頃、おそらくこの頃ゲームの私有台の最盛期だったのではないでしょうか。今となっては大型電気店でもあまり見なくなった私有台ですが、当時は小さなゲーム屋やショッピングセンターでも私有台が置かれており、うん
うん、
親の買い物ついでに最新ゲームに触れる、当時小学生だった自分にはそれはもう素敵なサービスでした。
お
う
お
う、すごいわかる。私有台で遊んだことあるのはパラッパラッパ、セガレイジリ、ルイージマンション、動物番長、
うん、
カビのエアライド、スマブラデラックス、ブラディロアエクストリーム、冒険時代活劇、ゴエモン、
うん、
デビルメイクライ、ラジェット&クランク、まだまだ出てくる、本当お世話になりました。
すっげー覚えてんな。
うん、セガレイジリ俺も思い出すんだけど、なんでだろうね。小学校の頃近所のショッピングセンターの私有台にキングダムハーツがあるのを見た時は、あのキングダムハーツがちょっとだけ遊べると興奮したのですが、
うん、
あのゲームは体験版ながらワンプレイが非常に長く、
へ、
そのためいつも誰かが先にプレイしていて、うん、早く終わらないかな、買い物タイムが終わっちゃうとやきもきしながら後ろに並んでました、
うん、
あれだよね、後ろに並びながらガン見するやつだよね、
うん、そうだね、
こうなってんのかとか言って。前の子のお迎えが来てやっと触れると思ったら、牢台のボス戦の真っ最中で、え、これどうするの、待て待てと操作方法も把握できずパニック、そのまま撃沈。 あるね、もうワンプレイだと思ったところに母のお迎え、もう十分遊んでたでしょ、帰るよと非常な宣告、あ、全然触れてないと思いながらとぼとぼ帰ることに、
うん、
うん、 その後も機会に恵まれず、結果キングダムハーツはほとんど触れずに次に変わってしまいました。その後ファイナルリックスを買いましたよ。反対に塊魂はかなり長い間私有台が置かれていて、あらゆることをやり尽くしましたあるな。体験版は毎回同じ面しか遊べないため、おのずと最大サイズを追求することしかしなくなり、あそこはこう回っていくとちょうどくっついていいサイズになる、ここまで大きくなったら移動しないと、とガチ勢並みにやり込んだ思い出があります。体験版なのに
すげえな
こんな感じで様々思い出がある私有台なのですが、 Wii やプレステ3で体験版も製品版もダウンロードできるようになったからか、次々と姿を消していき、良くも悪くもこれらの体験が今や希少なものになっていました。初投稿から長文だぶんですみません。いえいえ。皆さんは印象に残っている私有台もしくは体験版あったりしますでしょうか。自分はこれらのエピソードのようにゲームの体験版をプレイした記憶が今でも鮮明に残っているのですが、ゲームの魅力を体験版で伝えるには皆様だったらどんなのがいいでしょうか。またいても立ってもいられなくなったら投稿します。それではということです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
すげえすげえいろいろ思い出す なんかこれ読んで
ると。そうだね、なんか
あったわ、
当時の温度感を感じるね
なプレステスーファミもあったか、スーファミプレステ、まあ、プレステ2ぐらいまではあった印象かな自分だと。
そうだね、
うん、俺だとクロノトリガーとかのイメージあるかな。
本当私有台でねやり込んだ覚えはあんまないんだよね。
あ、俺もやり込んだ記憶はそんなないね。
こないだそのマクドナルドの話がやっぱね、遊びたいのに遊べないっていうなんか欲求が高くてねあのその時のフラストレーションはやっぱり記憶に残ってんだけど
ねまあまあまあね、まあ、私有台ってそんなもんですよね。なんかね基本並んでてなんかずっと後ろで見てる時間の方が長いみたいな
そうそう、
ワンプレイ終わったら交代みたいなさ、
雰囲気があるから、
そうめっちゃ見るよね。でわざわざ見れるようにさ、そので奥の画面と別に上に画面ついてたりするのもあったりしたからすげえ見やすいみたいな、
ね、そうだよね、
そういうのもあった。
そうだそうだ、
そうやり込んだね。でも当時さ、その私有台用のソフトみたいのがあってさ、なんか、この中から選んでねみたいなタイプって結構ありませんでした。
マジそんなあった、
なかったかな。要は体験版が何個も入ってて、その私有台で最初何やるか選べるみたいな、メニュー画面みたいなのがあって、なんかそういうのもあったな。それこそセガリイジリとかなんかその中に入ってたような印象があるな。
なるほどね、そんなあったんだ。
うん、プレステぐらいかな。
いや僕多分ね、特にこのライチさんが書いてくれてたゲームキューブとか PS2 の時代って、多分だけどね、僕ね私有台に対してね、ちょっと引いてた時期だったと思うんだよね。
おーおーおお、
なんかシャに構えるというか、
シャに構える。
私有台で遊ぶなんてかっこ悪いじゃんとか思ってた。あ、でもそういう年代だったと思うんだよね。
そういう年代。もうゲームキューブ、プレステ2ぐらいは俺らはそういう年代だね。
そうだね。なんかね、だから私有台って言われてね、あんまり記憶が正直出てこなくてね。僕ただそのちょっと先、私有台というよりかは任天堂 DS が出て。家電量販店とかに DS ステーションだったかな、
なんだっけ、 DS ステーション
、なんか通信できる機械できたじゃん。
はいはい、なんかあった気がする。
であそこで体験版とか落とせたの覚えてて。
ああ、なるほどね。
なんかその当時僕学生だったから、その時は僕、関東圏に住んでたのよ、関東圏に住んでて、なんか大して用事もないんだけど、家電量販店行ってDS 開いて、体験版落とそうって言って落として帰るみたいな、
すげえあれだね。なんか今とその過去の何、私有台との過渡期みたいな。
そうそうそう、
その現場まで行ってダウンロードだけするっていう
現場まで持って帰って家で遊ぶって、お体験版遊びたな、また来週行くかとか言って、また家電量販店に行くって
まだ家でダウンロードするような時期ではなかった。
そうそうそう、まだネット配信までは行ってないんだけれども、
いいね、そういう時代もあったね。確かに、
なんかね、いや僕その記憶強くてね、いやこう言うとあれなんですけども、僕その頃に家電量販店にめちゃくちゃ行くようになって、今の流行り物通信簿ってそれが原因なんじゃねえかって思うところもちょっとあるんですよね。
あ、でそれで家電に詳しくなる
って、家電をやたら見て帰るっていう。
そうか、俺その時代はもうあれだったかな、なんか まあ、もうちょい前なのかプレステ2ぐらい、それこそデビルメイクライとかもう版で体験版を配るような時代に入ってたなっていう印象がある、うん、
版で配る時ってそのゲームに同梱してたとかそういうやつ。
いやデビルメイクライはねなんか配ってた確か。
配ってた、
うん、ツタヤかなんかね。
ああでもあったわ、あったね、
うん、そのイメージもあるかな。あれすごいなんかいいんですかみたいな感じすごかったけど。
あったねそういうの。
あったあった、
そうだよね、
うん、まあ、でもその前ぐらいだとそうだな、私有代がスミヤっていう、
うん、
あのCD とかビデオのレンタルとかゲーム売ってるみたいな店に置いてあって、なんかそこがすごい行ったイメージがあるな。
うーん、
ワイプアウトとかも俺下手すると出会いが私有代かもしれない。うん、シリーズどれだか忘れたけど、なんかどれかのシリーズをやって、おこれかっこいいなと思ったら家にあったみたいなね。兄貴が昔買ってたみたいな、そういう。
はいはいはい。
うん、
まあでも確かにな、なんか私有代に直接触んなくても、
うん、
ゲームショップとかゲームを売ってるコーナーとかで、
うん、
まあまだネットとかで調べるっていう知識もなかった、
うん、
そういう時代じゃなかった頃は、
うん、
その私有台とか流してる映像とかでゲーム情報をすげえ根こそぎ吸収して抱えていくみたいな気持ちはあったよね、
うん、それはあった。てか俺もしかしたらあれかもね、前にほらゲーム雑誌どんどん読んでましたとかさ、そういう話題あったけど、俺そっちより私有台の方がもしかしたら情報仕入れてるかもしれない、
うん、おなるほどね、
うん、ちょうどその小学校時代とかさ、学校とその家の間とかにそういう場所があったから、
うんうんうん、
なんかちょこちょこ寄ってなんか新しいの増えてないかなとかって見たりとかしてたような気がする。
なるほど、ね、いいね、
うん、やってるみたいな感じではないけどさ。
そうだよね、
でなんかあこのゲームちょっと触ってみたかったんだよねみたいなやつ触ってみたりとか、うんうん、全然知らないやつ触って操作わかんねえみたいな格ゲーとかわかんねえとか見ながら。そう、
あでも思い出した、1個だけ僕あるのは私有台で遊びまで帰らねえとって決めたのは、
うん、
あったあった、1個だけあったけど武士道ブレードだ、
うん、あったあった私有台
絶対触って帰るぞって言ってずっと待ってたゲームショップの奥の方で、あいつ早く終われよとか
なぜ武士道でブレードにそんなに執念を燃やしてるのかよく分からんけど
そうなんでだろう自分でも分かんない
あったな。俺なんか印象深いのが、俺かなりこれ初期の頃だと思うけど、メガドライブかなんかのアラジンがスーパーにあって、親が買い物してる間やっぱり待ってるんだけど、なんかすげえ並んでたイメージあるんだよね。なんか何プレイで交代とかだったのか全然わかんないけど、すげえ並んでて、なんかそれをずっとこう並びながら見てるっていうイメージ
が。でも確かに並んでるのあったよね。
だから
小学生ぐらいがやたらとタムロしてるんだ
よね。そうなんだ、今日タダゲー行こうぜみたいな感じ。タダゲーって言わなかった？
言ってた。
あれ方言かな、どうなんだろうって今ちょっとドキドキしながら。
僕その当時東北住んでたけど、
うん、
言ってた。
あれ全国的なのかな、どうなんだろうとか。それとも時代的なのかなとかちょっと思っちゃう。タダゲーって言ってたな。そう懐かしい。
そうね。あまあでもそう思うとやっぱ何のかんのやってんだな。
やってるね。まあ体験版の場合もあるしさ、もうゲーム本編そのままボンって置いてる時もあるよね。
あったあった。新作じゃなければね、ちょっと時間経ったやつとかは置いてたよね。
そう。なんだちょっと遊んでってくださいぐらいの雰囲気出してるところもあったしね。
まあ、うん、店のおっちゃんがいい感じの人だとね。
そう。
ね、やりたいのこれとかって普通にあのパッケージ開けて、
そこまで。
マジって。
それはなかったな。それすごいね。
うちの周りに一人だけそういうおもちゃあったんだね。
いいな。超フレンドリーだな。
やりーとか言ってい
いなー、そういうのいいね、なんかね関係性作ってる感じ
まあまあまあまあ今度買ってくれよな、お母さんに頼んでなーとか言って、ね、あお母さん頼んでみなーって言って帰ってくる
いいね、そういうの今ないからな、どうやったって
ないない
やなんか超武道伝とかさ、なんかやった記憶あるわ、なんか
あるよね、
知らん人と格ゲーやるとかっていう恐ろしいことを昔やってたわ。
あそうだね、私有台で対戦してる人いたよね、
うん、アンコンツンコンあってみたいな恐ろしいよね今考えるとね、格ゲー、
恐ろしいよね、
格ゲー知らん人とさ、なんかネット対戦なら分かるけど横でやるってすげえ怖いよね今考えると
本当にね、横でね、
恐ろしいわ、
本来金かけてやるようなものをね
まあそうねそう、いろいろあ んだろうな、人によって。まあもう今の時代はね、もう完全にネットでダウンロードになっちゃったからね。
そうだよね、今の時代は私有代って知らないしね、体験版も、体験版を求めてとか探してとかってないもんね。
そうね、まあまだ一応あるにはあるのかな、家電量販店的な近所のにはあった気がする。
そっか、
スイッチあったかな、少なくとも 3DS の頃はあったな、見かけた記憶がある。
うんうん
うん、なんかマリオカートとかそういうやつ。
そうだね、そうだな。でも今スイッチとかで体験版は全然あるしな。
うん、
なんかスイッチやってて思うんだけどさ、
うん、
体験版探すっていうよりもさ、
うん、
インディーズのセール情報とかのさ、プッシュがスイッチめちゃくちゃ激しくてさこのゲーム100円だよみたいなとかさ全然あるからさ体験版とか触れなくていいんじゃねえかって思っちゃうんだよね
そのぐらいのやつ勢いで買っとけみたいな、
ね、そうそう、全然あるよなって思うんだよね。
あ、羨ましいそのインディー関係に関してはすげえ羨ましい。結構セールしてるっぽいからさ、なんかなおさら羨ましいよね。
いや、なんかね、今んとこね、体感ね、してない時期ねえんじゃねえのっていうぐらい
いやでも俺それ手に入れちゃったら大変なことになりそうだわ。なんかもう積み毛だらけになりそう。
いやー、うん、すごいと思う。
この小さいハードの中に大量の積み毛がってことになりそう。
そうすっげー生まれると思うよ
いやーそうね、
いやーまあね、私有代ね、
うん、
あ、昔の文化って感じになったね。
いやもう完全にそうでしょうけどね。まあ、同じような状況にはもう基本はならないよね。並んで体験版やるっていう状況がもうないからね
ないね。
よくよく考えたら、今考えるとなんで並んでまで体験版やるのみたいな感じになるんだろうね普通にねなかったんだよ昔は
そうだよね。まあだってね、あれこそスーファミの頃とか1万円超えてたからね。
そうだ、1本買う前に吟味しなきゃ したかった。
そうだってレビューとかなかったぜ当時。
ないよ、
もうだいぶネット出てきてからね。友達の評判しかなかったからね。
そうそうそう、ネット出てきてからもうなんちゃらマーク2とかいうサイト見に行ってさ評判見たりしたけど、それもまあ結構古いけど もうそれよりももっと前だからね、
うん、そうだよね、
うん、
いやーまあまあ次のお便りいきますかね。
いきますかありがとうございます。
じゃあ今日はこれで最後かな、
う
ん、
そうですね。
最後の歌り、お名前がジャムおじさんから。
はい、
ジャムおじさんさん、
ジャムおじさんさんです。はい、ありがとうございます。
初お便りです。
はい、
春さん、小平さん、あゆみさん、はじめまして。
はい、
第97回頃から聞き始めたばかりのにわかですが、毎回楽しく聞かせていただいてます。
ありがとうございます、
バックナンバーも聞きたいと頑張ってますが、新しい回についていくのがやっとです。早津も聞きたい。 ありがとうございますお便り会を聞いていて、ぜひ、自分も話してほしいテーマを思いついたんで、何かを振り絞ってお便りさせていただきました、
うん。
テーマは次世代機に期待することです、
うん。
次世代機ってワードだけで、かつてはスーファミの次世代をめぐって、起きた世紀末の熱い時代を思い出すそんな世代の人間です
、はい、
当時自分は大学生でした、
うん。
ゲーム専門誌を買い漁り、激しい宣伝合戦とそれまで見たことのない美麗なグラフィックにアドレナリン出まくりでした、
うん。
なかなかどのハードにするか決められずにいる中、突然の FF7 のプレイステーション移籍発表と、その映像にこれはとんでもないことになったと、うん、ソニープレイステーションの勝利を確信し、ようやく FF7 とプレステハードを購入したもんです。めっちゃ脱線しました、
うん、自覚しておるって
、さて次世代機です、
うん。
どのタイミングで読んでもらえるかは謎ですが、 PS、Xbox の、次世代機の性能や新機能もそこそこ見えてきました。
うん、
また先かもしれませんが、任天堂の次世代機や未知の新ハードを含め、どのような性能や新機能に期待しますか。すで、
うん、
に分かっている中で、自分は映像などの高性能化よりも、
うん、
ロード時間の爆速化、
うん、
複数ゲームの中断再開機能などプレイの快適性や利便性に関わる部分に期待しています、
うんうん。
あと地味ながら今度こそは Bluetooth イヤホンに対応してほしいものです。
本当だね。
VR やリモートプレイ、動画配信機能など、次世代でさらに飛躍しそうな要素はたくさんありますが、皆さんが特にここが楽しみ、こうなってほしいという部分を教えてください。お願いします、これからも放送楽しみにしていますといった内容でした。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
Bluetooth イヤホンはすげえわかるわ。
それいいね。 お願いします。
なんで今対応してないんだろうな感が若干あるよね、なんかね。
おいおいソニーお前
だってコントローラーあれ Bluetooth で通信してんじゃないの本体
本当だよ
あれ
コントローラー
いろいろあるんでしょうね、干渉とかね、なんかね、わからないけど。いや、Bluetooth イヤホン買った時に、あれこれ繋がんねえのって思ったら、あ、繋がんねえんだみたいな感じはあったからね。
確かにね。
うん。
いまだ USB でブスブスさせたもんね。
そうか、まあ Bluetooth じゃなくて有線でコントローラーと繋ぐか。
うん。
そんな感じだもんね。
そうだね。うん、
まあその辺はでも時代柄対応してくるんじゃないですか。普通に
対応してほしいなあ
まあそうだよね。
なんか Bluetooth イヤホンでさ絶妙に対応しない気もするんだよね。なんか変にさコントローラーのジャックある分さ、うん、
ああそういうことね、
しないのかなっていう気もするじゃん。
もうこっちで一緒みたいな。
そうなんかそのおごりを
すごい時代に逆行してる感あるけどな。スマホにもうジャックなかったりするぜみたいな話だよね。
およい
まあありそうだけど。
まあでも Bluetooth イヤホンは確かにそれいいな、それが欲しいな、
うん、まあ、PS に関してはロード時間の爆速化っていうのはもう
言ってるよね。
うん、言ってますね。本当にっていうぐらい速くなるっぽいですね。
僕ここで書いてくれたさ、うん、複数ゲームの中断再開機能ってさ、
うん、
できたら結構嬉しいなって思っちゃったんだよね。
確か Xbox はもうやるっていう話ですよ確か俺どっかで見た気がするなんかだからこっちのゲーム中断して別のゲーム中断して戻るみたいな。
え？
もうあった気がする。
よく Xbox の方が優れたハードだってタイムライン上で見かけますけど、そういうことですか？
わかんない。PS4 じゃねえ、はあ、PS5 がやってくるのかどうか情報が出てないからわからない。
マジ？
どうなんだろうね。だからちょっとオンラインゲーム一旦置いといて、その協力誘われたから一旦そっち行って終わったらまた戻ろうとかできんじゃない。
いやそうなのよ、実際さ、みんなで遊ぼう的な機能を増やしてるからさ、
うん、
そのゲーム中断して別のゲーム行くってさ、
うん、
できてほしい機能じゃない。
そうだね。まあでもメモリがすごいないととかシステムをうまく考えないとやりにくそうだから難しくはあるんだけどね、技術的にね。
うん、おっしゃる通り。よくあの PS4 の時代もあの誰々さんがモンハン一緒にやろうぜって誘ってきたよって、あ分かったってこのゲーム中断してって時に何々のゲームを中断していますって言ってあのモンスターハンターを起動していますって投げーっつのさあれ解消すると結構革命だと思うんだよね。
まあそうだね、サクッといくみたいなね、うん、確かに。レジューム機能はまああって困ることはないね、ま
あ、あってほしいな。
俺なんかはなんか元の電源切っちゃったりするからなんかそこで事故りそうだけど、まあでもそうだな。でもそうするとまあなんかもうゲームの中身のセーブ機能みたいのがなんかあんまりいらなくなったりとかしそうだね。
確かに、
そもそもゲームの状況そのまま保存されてるとか。
そうだよね、まあそういう概念も変わってくるのかな。
まあいつかそうなるかもしれないね。
うん、
うん、なんかオートセーブよりさらに一個上の段階だよね、なんかね。
そうだね、
もういつでもいつでも抜けられますみたいな。いつでも
入れます、ハード側がセーブしてますけども
そうそうそうそうそうすると本当に電源切れなくなるね怖くて電源切れないみたいな。
ちょっと消したでしょってこのゲームとこのゲームとこのゲームのセーブを失敗しましたって
怖え、ハードディスククラッシュしましたみたいな
それ怖い。それでもリアルにさ電源消しちゃった、故意に消しちゃったならいいけどさ、
うん、
あの不意に電源抜けたとかの事故の時だったら地獄だよね。
もうなんかね、どうなっちゃうんだろうみたいなとこあるけどね。
システムアップデートも失敗しました
怖いよ立ち上がりませんみたいなね怖いわ。そうだな、次世代ハードか。俺地味なところでさ、
うん、
あのまあ自分が PS 勢だからさ、持ってるからさ、うん、それの話になるんだろうけど、あの音声入力、音声で文字入力させてほしいんだよね。あの現状ってさ、
うん、
なんか文字入力しようと思ったらさ、とりあえずシェアとかするのにさ、文字入れるとかになったらさ、うん、自分でさあの画面上の文字をさ、チチチチピッチチチピッとか言って文字一個ずつ選んでさ、予測変換でこうやってみたいなさ、ね、いちいち一個ずつ入力しなきゃいけないのがすげえストレス、
うんね、
だからあれがなんか音声入力でこうなんかロックマンで今死んだなとか言うと、もうその文字がこう今出てくるみたいなさ入力されるみたいなの。でもできるようになるのかもしれないけどね。前回言ってたほらコントローラーにマイクついたとかっていうのはもしかしたらそういうとこにらんでなのかなとか。
そうだね、 でもなんか音声入力とかでさ、うん、できたらいいなっていう思うのは僕もたまに、
うん、
プレステで Spotify を起動するってことを覚えてきたんですけども、
はいはいはいはい、
まあアレクサじゃないけども、
うんうんうん、
おいプレイステーション次の曲かけてくれって言いたいなと思う。
わかる。なんか Spotify 入れといたらさ、なんか、
うん、
わかんない、まあ、ボタンなのかそのゲーム上のダッシュボードからこれを押すとこう検索モードになりますとかさ、
うんうんうん、
そういうアシスタント的なものができるといいよね。確かに、う
ん、おいプレイステーションラサスの発売日まだみたいなこと言いたいもんね
教えてくれんだ
あでもいいよ、ね、6月19日になったらしいよ。
そう、自分はゲームやってるからさ、ね、手が開かないわけだから調べらんないからさ、声で教えてくれるとこね、
あ
って
最高だな。
そうそう、だからスポーティファイにスポーティファイでゲームなんとかかけてっつって言うと流れてくれるみたいな、すごい、
う
ん、いいソリューションじゃない？うち的に。
うち的にね。
うち的に。そうそう。そういうのがあると確かにいいよね。そこの辺ちょっと煩わしいところあるもんね、うん、現状ね。
まあね、まあ、ぶっちゃけさ、今さ、プレステで言うとさ、ホームボタン戻って、
うん、
メディアバーをグリリリリリリって移動するのさ、
うん、
まあ、当たり前に思ってるけど、
うん、
たるいっちゃたるいよね。
そう。なんか裏側でこう、うまいこと、スムーズにやってくれる、それこそ音声入力とかでさ、ある程度こっちの言ったことを、うん、まあ、理解してくれてそれをやってくれるとかすげえいいよね。
まあそれもそうだしさ、例えばゲームしてる最中にハルさんがゲーム起動したっぽいぞってなったら、うん、あハルさんモンハンやろうぜって音声で言うレベルまで行ったら結構いい気がするん
だね。ああそうね、音声で直接言っちゃってもいいのかもしれないね。
でハルさん側も音声で返事とかできたらいいよねって思う。
うん、そうだね、そうだね、それもありかもしれないね。意外とマイク使えるのかなんか今
そうだ、
意外といいんじゃない
ですか、
やりようはあるのかもしれんね。それはちょっと思うかな、
うん、
音声入力みたいな現状のちょっと煩わしい部分をな、 AI 的な感じでこっちの言ったことを理解してくれてやってくれるみたいなね、うん、良さそう。あとはなんだろうな、
僕ねすんげーしょうもないレベルなんだけどもね、
うん、
今ってさ、
うん、
トロフィー比較みたいなのあるじゃん、
はいはいはい、ね、
この人はこういうゲームやってんだなみたいなの見れるの、
うんうんうん、
あれをもうちょっとマイルドにしてほしい
どういうこと？
ね、すげー表現が難しいんだけど、
うん、
ツイッターとかにあげるとかそういうことをそういう目線になった時にさ、
うん、
このゲームのここのトロフィーとかまでそこまではいらねえんだわっていうことを思うことが結構あるんですよ。
はあはあ、
もうちょっとした本棚レベルというか、
うん、
僕はこのゲームとこのゲームとこのゲームを 100%、50%、20%、10% クリアしてますみたいな、そういうレベルの出したいと思うんだよ。
あ、トロフィーとかになるとまたちょっと違うとかってこと？
そう、トロフィーだと分かんねえじゃん、トロフィーのこのトロフィー取ってないとか言われても知らんわって思うんですよ、
うんうんうん、
もうね、僕こんなに積みゲーあるよっていうのを晒したいっていう気持ちをね、
ああなるほどね、
消化できるシェア機能が欲しい
それもなかなかあれだけどああなるほどね、まあ確かに、ね、
見てこの買いっぱなしみたいなのね。
うん、まあトロフィーとあれはまたちょっと違うもんね。
うん、
進行度が連動してるかって言うとまたちょっと違うもんね。
まあね、積みゲーを晒したいって気持ちもあるんだけど、自分自身どれだけ購入PS プラスで落としといて積んでるのかがわからないっていうのがあるんです
まあまあまあね、
それをねパッと見れるとね嬉しい。
ああなるほどね、まあそういう細かいところもなんかあるといいよね。
うん、超細かい話だけどねこれ
そうね
どうでもいいわっていう雑多な話だね
あとは個人的にはアーカイブス復活してほしいんだけどね。
ああ悲願だね、
うん、あれね PS3 の時にあったけど PS アーカイブス、あれはなぜなくなってしまったのか。
あれでもなんでなんだろうね、
ミニ出すからじゃない知らないけど、
まあ、だとしたらもういいだろうい
やそう思うんだけどね。
なんかさ、
ハードに対応させるのが結構手間とかあんのかな。
まあそういう事情だったらさしょうがないかなって思うんだけどさ、うん、スイッチはさ、そのスーファミのやつのクラシック版みたいなの配信してるじゃない、
うんうん、
で Xbox 系もさアップコンバート版みたいなのさ、
うん、
ある種なんか永久ライセンスみたいな勢いで案内してるでしょ、
うんうん、
そういう時代だぜって思ったよねおいおいって
そうだよな、 そうなんだよね。あれなんか戦略なのか、それともそれぞれのメーカーからライセンスもらうこと自体がそもそも難しいとかなのか。
まあね、なんか権利関係って言ったらもうグーの音も出ねえんですけどね。
うん、まあ、そうすると任天堂すげえなとかな。あ、でも任天堂今やってないか。
任天堂
バーチャルコンソールやね。任
天堂何らかのやっぱり働きかけはしてると思うんだよね。
ああ、
そうじゃなきゃスイッチでムーン出ねえよ。
まあでもあれは一応バーチャルコンソールっていうか、まあ、
ああそっか、まあそういう過去もあるか。
移植版としてちゃんと出てるからまたちょっと違うんだね。バーチャルコンソールはやめちゃったもんね。
やめちゃったね。
そうだよね。
だからやっぱスイッチオンラインの方に移行してったね。
でもちょっとね、まあ仕組みは違うもんね。
うん、
だからやっぱ難しさあんのかな、ああいうアーカイブ化みたいな。
あんのかな。
うーん、
ね、意外と売れないとかなのかな。
サーバー費の方がかさんじゃってかさんじゃってみたいな。
意外と割に合わないみたいな。
あ、まあ、あるかもしれない。ちょっと気になるよねそこ ね、
そうだね。
でもなんかプレイヤー側からするとその財産というか、なんか古いソフトでもあこれって思った時に手が出せる状況っていうのはあるとすごいいいんだけど ね、
いいよね。
で特にハード持ってなくてもね、
うん、
それができるってなるとなんかソリューションっていうか形としてはすごいいいんじゃないって思うけど。
そうなのよ。
うん、それこそアーカイブ化されてるみたいなことだよね。
うん、まあ実際ね、次世代機の中でどういうのが出てくるか、
うん、
まあどうなんだろうな。今これ収録時点ではまだ5月頭ですけど、
うん、
6月ぐらい出てんのかな。
あ、情報が
全然読めないね。どういう
分かんない、
どの辺で全貌が出るか
分かんない。最近なんかもう独自で動いてるからね。
うん、
でそれこそコロナの話も影響あるのかもしれない。
あるしね。
わかんないけどね。あ、俺さすごい地味なところ言っていい？
うん。
あのほら今ってさ、ディスク版のゲーム買ってもさ、インストールしないといけないっていう謎の状況があるじゃない。
あるね。
ディスク版買ったのに入れてもすぐ起動できないのってあるじゃない。あれなんとかならないっすかねって思ったりはするんだよな。なんか昔の感覚でさ、ディスク版持ってればすぐプレイできるみたいな感覚はあるんだけどさ。
確かに。
あ、そっか、インストールするんだってなるんだよね、なんかね。あれ、じゃあこのディスクの意味みたいなの若干なるんだよね。
確かにな。
あれなんとか、そもそもまあディスク版やめるっていう世の中の流れなのかもしれんけど、まあ、それならそれでもうなんかすげえ果てしなくでかいハードディスク欲しくなるよね。
その通りだな。
うん、なんかそこ解決しないですかね、うまくって思ったりはするんだな。
そうだね。次世代機ハードディスクどのくらいあるんだろうな、ちょっと気になっちゃうな。
分かんないね。 SSD で爆速になるのはいいけど、なんかその分容量小さいんだったらそれはそれでちょっとうんうんってなるもんね。
ああ
ハイブリッドにするか、 SSD とハードディスク両方積むか、2テラぐらいのハードディスクとこう爆速の SSD みたいな。
あ、でもどうなんだろう。なんかさ、あのソニーっていう会社はそれやらない気もするんだけど、
うん、
現実界ってそれな気がするんだよ。
まあそんな気がするね。すげえロードが長い
ゲーム使う部分はね、
そうそうそう、
SSD にとか、ね、でちょっと物置的なゾーンにハードディスクがあって、
うん、インディーゲーとかいいんだよこっちのハードディスクでみたいなさ。
そうだね。
うん、あるもんね。
でも SSD 仮に1テラとか入れてもさ、
うん、
全部ダウンロードだったらすぐ足らんよ。
そうだよね。それじゃなくたってもう大容量化してるわけじゃん、ゲーム自体も、
うん、
でもっと画質が良くなりましたイコールゲーム自体の容量もまたドーンって増えるわけでしょ。
で多分常時録画はしてるからね。
そうだね。1テラで足りるってなるよね。なんかそこの心配はな、まあなきにしもある。現状俺結構カツカツになっちゃってからさ。
そうだよね。まあそうなるとまあ結局 PS5 とかでも PS5 Pro とかが出るってのはまあまあ目に見えてる話でもあるしね。
うん、うん、この前ゲストに出ていただいたダンさんにさ、
うん、
まあ、たまたま夜 PS4 やってたら、ちょっとなんかテストでオンラインでつないで一緒になんかやってみませんって言われてさ、
うんうん、
あいいっすよなんて言ったもののさ、今、うん、ハードディスクの中に入ってるやつが軒並みもうできるものが入ってなくて、一緒にできるものが入ってない状態になっちゃってて、あ今からインストールすると、まあ、どれやっても30分ぐらいかかっちゃうみたいな、この状況ですよみたいな。ディスク版モンハンワールド持ってるけどハードディスクの中には入ってないみたいなさ、
あるよな。そうだよね、
ディスクあるのにみたいな。あれなんとかしてほしいね、個人的にね。
そうだね。
まあでかいハードディスク買えよって言われたらグーの音も出ませんけど。
いやー、でもまあまあそうだな。
あれはちょっとね、ああいうのが解決、まあそうするとクラウド化とかっていう話になるのかもしれないけど。
クラウド化か。
どうなん なってくんだろうね、その辺ね。
どうなんだろうね。まあ全然ね、想像もつかないところもあるな。
うん、まあでもそこ込みで楽しみにはしてるんですけどね。
まあね、何のかんの、まあ、
スイッチ系っていうか任天堂はもうマジでどうなるのか全然わかんないけど。
いやもう、もうむしろ僕はもうちょっとスイッチの寿命伸びねえかなって思ってるぐらい
そうだね、スイッチプラスだ。
でもどうなんだろうね、スイッチはもう、まあ、リアルにもうちょっと先な気はするけどね。
そうだね、なんかここに被せる必要はなさそうだよね、もはやね。
うん、2022年とか、
うーん、そんぐらいか
も、ね、適当に言ったけど
2022年初頭ぐらいか、
うん、
イメージ。
まあでもまあなんだろう、スイッチはどうなんだろうな。あの僕リングフィットアドベンチャーは痛く感動したんでね、
うん、
あのああいうやっぱり分割コントローラーみたいな概念は引き続きやっててほしいなって思うしな。
そうだね、そのなんかいろんな遊びができる幅がすげえ広いよね、スイッチは、うん、本当に。
そうそう、あとあの お裾分けプレイみたいなのも結構いいなって思うのよ。
うんうんうん、
まあ、もちろんそれがなんだろう、プレステとか Xbox シリーズとはさ、
うん、
ある種競合にすらならないものだなとも思うんだけども。
そうだね、
ああいうスイッチならではの概念っていうのは引き続き続けてほしいって素直に思うな。
いやあれはすごいよ、あのコントローラーは普通に、うん、あの1個のコントローラーとしても使えるし、お裾分けで2個にして横に持てばちゃんと両方とも一応コントローラーになりますよみたいな発想すげえなって思う。
そうなのよ
他のゲームハードのちょっとあの金かけてっていう感じとはちょっと異世隠してる感あるねと思って
そうだよね、
もう一個コントローラー
PS ムーブのコントローラーみたいなね、おいおいおいみたいなね
そうそうそうそう、いやまあね、 1P も 2P もすごい極上の体験できるのは分かるんですけど、そこまで必要としてるかなみたいなとかね。
本当だな、
例えば、
まあそうだね、ちょっと遡れば PS5 のコントローラーいくらすんだろうなあれな。
分かんないね、値段とか出てなかった気がするけど。
でもあれ9800円とか言われても全然不思議じゃないよ
どうすかねそこまでいくと本体の値段もまあ高い、まあ高いよね。
あでも本体の値段も明らかに上がってないもんね。
いや5、6万ぐらいするんじゃないですか。
まあするよね
っていう気配はしちゃうけどね。
するよね、
PS3 の初期ぐらいの値段するんじゃないですか。
そうだな、そう思うとちょっと怖いところもあるな。
そうだな、でもロード時間爆速化はちょっともうディスクメディアの悲願ではあるからね。まあもうディスクじゃねえんだけどな。
まあでも PS4 のソフトそのまんま遊べるんだったら即買い替えも別にいいしなと思うしな、
う
ん、
そうそうそう、それで PS4 のロード時間もちょっと早くなるとかさあるとすごい嬉しいけどね、うん、
PS4 プロを買わなかった僕としてはね、
うん、
5に期待しちゃうな。
そうだね、俺もほら、あのあそう番組では言ってなかったけどテレビを買いかけたもんよ久々に。13
年、あ言ってたねこの間ね、
ぶりぐらいに、
うん
うん、でそれでさ 4K と HDR 対応のさ、
うん、
テレビになったのよ。
素晴らしいじゃない、
49型のね。
おーおお、
そうだから、うん、4K の画面出力できるゲーム機が欲しいよね
そうだね、その通りだね。
PS4 は 4K は多分対応はしてるのかもしれないけど出力できるゲームが実際ないので。
PS4 プロはできるんだっけ、なんだっけ、
ぽいですね。
ハードとソフトが揃って初めてできるんです
。そうそうそう、部分的にしかも、ね、それでも、
うん、
そうだからまあまあ PS5 とかは割とネイティブに 4K とかっていう話になってくるのかなって気はするから、そこもちょっとあるしね。
素晴らしい。
うん、
いやうちも 4K ディスプレイ欲しいな。
ね。
いい加減欲しいな。まあまあそんな感じですかね。
何ですかね。
うん。次世代機に期待することあったようななかったようなよくわかんないね。
まあそうだね。まあでももっと情報が出てくるとねまたいろいろ話せるんじゃないかなって気もするんですけど、
うん、
ちょっともうちょい時間経たないとって感じですかね。
そうですね。
はい。
まあまあそんなわけで今日も個数ぐらいかな、うん、読ませていただきましたけども、
まあ、まあ、いっぱいありますね。
まあ正直まだまだありますね。
はい、お待たせして申し訳ない。
今日時点でまだ3月初頭に入ったぐらい大変申し訳ないんですけど、
まあ、ちまちま読んでいきますよ。
本当にね、いや早くあゆみさん捕まえないとな
これ本当になんか考えないと分かんねえ
本当になんかちょっとお茶に濁し程度にちょこちょこやってるんですけども全然追いついてないって、
ね、そうですね、本当ありがたいことにっていう 以外と何者でもないですけど、
まあ、まあまあ懲りずに皆様引き続きお便り送ってもらえれば嬉しいなとは思ってますんでね。いつもらえるかはちょっとごめんなさいとしか言えないんですけど
そうですねちょっとまあ文通ぐらいのテイストで考えていただけるとありがたいですけど、
まあ、まあそんなわけでひとまずあとはエンディング入っていこうかと思います。
はい、
作曲編曲音声編集イマジナリーライブなど受けたまわります。カメレオンスタジオ。
エンディングです。
おーい、
いや話しました、
話しました、話しましたね。まあ、他のメッセージもね、あの話したい内容結構あるんですけどね、なかなか追いつかないですね。
いや、なんつーあんのこれ、ごめんなさいね、本当ね、本当ごめんなさいね
割とガチでちょっと焦ってるね最近ね本当どうしたらいいんだろうね。
15くらいあるかもしれない
これ毎回収録をさ、まあ、2本撮りしてるじゃないですか、
うん、
まあ、片方をお便り会にしてずっとやってても追いつくんですかね。
いや、まあ本当そんな勢いだよね
いやすげえありがたいし読みてえんですけど、むしろなんかもうずっとね全部読むっていうことやってきてるじゃないですか。だから、もう絶対読みたいんですけどね、
うん、
読むと思ってるんですけど、
そうよほどの怪文書じゃない限り読もうと思ってるの
どうやって読もうかなっていうところに頭でちょっと悩ませ気味な感じですね。
そうそう、まあとは言いながらね、まあ順当にいくと次回収録って119回と、あ、120回を収録しちゃうんだな、
あそうだね、10回来たんじゃないですか。
3台とか思っちゃったね
お便り、よりお便り以外のあれがみたいな、
また募集したくなっちゃうなみたいなこと、ね、懲りねえなこいつらって思ってると思うんですけど皆さんね
そうですね、まあちょっとそこも楽しんでいきたいとは思ってます
ああまあまあね、そんなわけでね、正直お便りのストックはあるんですけども、それでもお便りを募集していきますよ。
そうですよ。
なのでね、今週も最後にいつものやつ読ませていただきます。
はい、
この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております、うん、お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です。ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOK です。
はい。
そんなわけで第118回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
春でした。
それではまた来週。
さよなら。
ポッドキャストやりたいと思い立ったら。ポッドキャスト制作指南所。